Many years ago,
何年も前、割り当てを受けて美しいトンガの島を訪れたとき、教会が運営するリアホナハイスクールを訪問しました。そこでは青少年たちが同じ信仰を持つ教師から教えられ、人生に備えることを教えられていました。教室に入ったとき、子どもたちが地元の教師に熱い視線を送っていることに気づきました。教科書は皆机の上に閉じたままです。教師の手には丸い石と大きな貝でできた奇妙な形の釣り具がありました。これはマカフェケといってタコを捕まえる仕掛けでした。トンガでタコはごちそうなのです。教師はトンガの漁師について教えてくれました。彼らは片手でカヌーを漕ぎながらサンゴの上を進み、マカフェケを海にぶら下げます。するとタコが岩場から飛び出し、仕掛けを好物と勘違いして巻きつくのです。タコのしつこさと餌を諦めない本能から、漁師はタコを簡単に釣り上げることができます。目を輝かせて熱心に聞き入る青少年にとって、この話は分かりやすい導入でした。悪魔、すなわちサタンは、いわゆるマカフェケに身を包み、無防備な人を陥れ、行く末に待つ私たちの受け継ぎを剥ぎ取るのです。今日、私たちは悪魔のマカフェケに取り巻かれています。悪魔はそれで人をいざない、罠にかけようとするのです。ひとたびマカフェケに手を出せば、振りほどくのは難しく、ほぼ不可能だと言えることさえあります。危険から身を守るには、どのような誘惑があるかを理解し、それを避けるための揺るぎない決意が必要です。私たちの目の前には、常に不貧困のマカフェケがぶら下がっています。周囲を見回すと、かつては不貧困とされていたものを、今では問題がないと信じさせようとする人がたくさんいます。聖典にはこうあります。悪を善と呼び、善を悪と呼び、闇を光とし、光を闇とする者は災いである。これこそ不貧困のマカフェケです。モルモン書は純潔と貞節が何よりも尊いことを思い起こさせてくれます。誘惑に直面したときは、使徒パウロの思慮深い勧告を思い出してください。こう宣言しました。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。悪魔が仕掛けるもう一つのマカフェケはポルノグラフィーです。悪魔はポルノグラフィーを見ても誰も傷つかないと信じさせます。アレクサンダー・ポープの人間論は何と的を得ていることでしょう。悪徳は醜悪極まる風体の怪物、見るだけなら憎まれる運命にあるのに、見ることが多ければその顔になれ、まずは辛抱、ついで哀れみ、そして果ては抱擁と来る。多くの出版社や印刷会社は毎日幾多のポルノグラフィーを発行することでその品性を貶めています。人々が繰り返し目にするものを作るために多額を費やしているのです。今日最も簡単にポルノグラフィーに触れることができるのはインターネットです。電源を入れ、指先一つで簡単にポルノグラフィーを掲載する多くのサイトにアクセスできます。 ヒンクレ大官庁はこう言いました。これらが皆さんの家庭に入り込んではいないかと心配しています。わいせつで不潔な悪徳です。魅惑的で習慣性があります。あなたを必ずや破滅に貶めるものです。搾取する者を富ませ被害者を貧しくさせる薄汚い低俗なものです。映画やテレビ番組の制作者、ポルノグラフィーを助長する芸能人をも腐敗させています。以前のような慎み深さはとうに失われました。いわゆる現実主義はこの不潔なものに取り巻かれる環境を作り出しました。ポルノグラフィーに類するものをすべて避けてください。それは御霊を感じにくくし良心を麻痺させます。教義と誓約にはこう記されています。人を強化しないものは神から出ておらず暗闇である。ポルノグラフィーとはそのようなものです。次は薬物のマカフェケです。これにはアルコールも含まれます。一度手を染めるとこのマカフェケを振り払うのは極めて困難です。薬物やアルコールは思考を鈍らせ自制心を奪い家族を崩壊し夢を打ち砕き寿命を短くします。それは誘惑に陥りやすい和高度の行く手に意図的に置かれどこででも手に入れられます。私たちは皆愛にあふれる天の御父から肉体をいただいており、それを大切にするように命じられています。その責任を放棄して故意に体を乱用したり傷つけたりしてよいでしょうか。そうすべきではありません。使徒パウロは言いました。あなた方は神の宮であって神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか。神の宮は聖なるものであり、そしてあなた方はその宮である。私たちは神の宮である肉体を健全で清潔に保ち、肉体的、精神的、霊的な健康を妨げる有害な薬物を遠ざけなければなりません。今日お伝えしたい最後のマカフェケは、自尊心を破壊し人間関係を損ない人を極めて困難な状況へと追いやるものです。それは過度の借金というマカフェケです。名声や威厳を求めるのは人の常です。私たちは容易に借金ができる時代に生きており、クレジットカードやローンを組んで欲しいものはほとんど手に入ります。極めてよく利用されているのは家屋の評価額と同額の貸し付けを受けられる住宅担保ローンです。しかし多くの人はそれが第二の住宅ローンのようなものであることに気がつきません。収入以上の生活を繰り返すならいつかその結果と向き合わなければならないのです。兄弟姉妹、昨日の贅沢が今日の必要とならないようにしてください。自分で決めない限りそれは必要なものではないのです。多くの人が長期の借金をしますが、病気や就労不能、企業倒産や縮小、失業、転災などといった結果に終わります。そしていろいろな理由で多額の借金がしばしば返済不能となるのです。その時借金は頭上に光るダモクレスの剣となり、人を破滅へと追いやる脅威となります。収入の範囲内で生活するよう強く勧告します。収入以上の生活を続ければ支払い能力は失われてしまいます。収入の範囲内で生活するなら、不必要な借金の返済にいつも頭を悩ましている時よりもっと幸せになれると約束します。教義と誓約には、こう記されています。 契約によって生じた負債を支払いなさい。束縛から自らを解放しなさい。当然ながら人を義の道からそらす悪魔の仕掛けるマカフェケは他にもたくさんあります。しかし天の御父は私たちに命をお授けになり、考え判断し愛する力を与えてくださいました。私たちはどのような誘惑も退ける力があり、行くべき道を決め進むべき方向を選択することができます。私たちの目標は神の日の栄えの王国に向かってそれることなく進んでいくことです。天の御父は人生を歩むすべての人に回り道や落とし穴、罠に気をつけるよう警告をくださっています。狡猾に配置されたマカフェケは人を巧みに欺き、私たちが関心を抱いて最も大切な望みを手放すよう誘惑してきます。騙されてはいけません。時間を取って祈ってください。私に従ってきなさいという主の優しい招きを心の奥底に語りかける静かな細い声に耳を傾けましょう。そうすることで破壊や死から逃れ、幸福と永遠に続く命を手に入れることができます。耳を傾けない人もいます。また不従順な人、悪魔の誘惑に心奪われる人や、手放すことのできないほどにマカフェケに取り付き全てを失う人もいます。権力を持った聖職者ウルジー枢機卿を思い出します。多くの作品を世に出したウィリアム・シェイクスピアはウルジー枢機卿が権力の頂点を極める姿を描きました。しかしそれは同時に虚しい野望、利己心、名声や威厳を求めることが道義を蝕んでいく姿を述べたものでもありました。そして悲劇的な結末が訪れます。すべてを得、すべてを失ったものの何とも深い悲しみです。ウルジー枢機卿は忠実なしもべクロムエルにこう語ります。それにしてもなあクロムエル、俺が陛下に仕えたせめて半分の熱意で神に仕えていたら、こんな年になって敵の中に放り出されることはなかっただろう。ウルジー枢機卿を安全なところへと導いたはずの主の招きは、権力と名声、富と地位への野望によってないがしろにされました。こうしてウルジーは多くの人が辿った道を落ちていったのです。その昔、一人の神のしもべが邪悪な王により試しを受けました。ダニエルは天の導きにより壁に刻まれた言葉をベルシャザル王に解き明かしてみせました。褒美として王位や金の首飾りを差し出されましたが、ダニエルは言いました。あなたの賜物はあなたご自身にとっておき、あなたの贈り物は他人にお与えください。後のオダリオスもダニエルを敬愛し、彼を国の最高職へと任命しました。それは群衆の羨みや総督の妬み、野心家の策謀を引き起こしました。へつらいと策略にかかったダリオス王は、王を置いて神または人に願い事をなすものがあれば、すべてそのものを獅子の穴に投げ入れるという文書に署名してしまいました。祈ることが禁じられたのです。このような状況にあってダニエルはこの世の王ではなく、天と地の王である神の命に従いました。日課の祈りをしていたダニエルは捕らえられ、王の前に引き出されました。王はためらいながらも判決を下し、ダニエルは獅子の穴に投げ入れられたのです。 私は聖書の次の記述が好きです。こうして王は朝マダキ起きてきて獅子の穴へ急いで行ったが、ダニエルのいる穴に近づいた時、悲しげな声を上げて呼ばわり言った。ダニエルよ、あなたが常に仕えている神はあなたを救って獅子の害を免れさせることができたか。ダニエルは王に言った。私の神はその使いを送って獅子の口を閉ざされたので獅子は私を害しませんでした。そこで王は大いに喜び、ダニエルは穴の中から出されたが何の害をも受けていなかった。これは彼が神を頼みとしていたからである。真理と信仰に固く立つというダニエルの決意は、本当に助けを必要とするときに神の守りと安全な聖域をもたらしたのです。歴史という時計は砂時計のように時の経過を映し出します。人生の舞台には新しい役者が飛び込んできます。今日のさまざまな問題はぼんやりとその不気味な影を落としています。現代社会の難問に取り巻かれながらも、私たちは正しく賢明な進路を取ることができるよう、天に向かって確かな道を求めるのです。心からの願いに天の御父がお答えにならないはずがありません。義にかなった人について考えると、グスタフ・ワッカーとマルガレーテ・ワッカー夫妻を思い出します。初めて夫妻に会ったのは1959年にカナダ伝道部の召しを受けた時です。彼らは祖国ドイツからカナダのオンタリオ州キングストンに移民してきました。ワッカー兄弟は理髪師として働いていました。収入は多くありませんでしたが、いつも10分の1として10% 以上を献金していました。兄弟は支部長として宣教師基金への献金を始めました。何ヶ月も彼だけが献金をしました。町に宣教師がいると夫妻は食事を与え面倒を見ました。そして宣教師たちは彼らの家を手ぶらで帰ることはありませんでした。ワッカー夫妻の家はまさに天国でした。子供はいませんでしたが、父母のような愛でたくさんの教会員を歓迎しました。教養のある男女がこの無学でも謙虚な神のしもべのもとへやってきて、1時間だけでも一緒にいられることを貴重に思いました。ワッカー夫妻の容姿はごく普通で、英語は片言で聞き取りにくく、自宅は質素でした。車やテレビは持っておらず、一般的な人が関心を持つようなことは何もしませんでした。それでも信仰を持つ人たちは、その場にある御霊を求めて彼らのドアを叩いたのです。1982年3月、ワッカー兄弟姉妹はワシントン DC 神殿の儀式執行者に召されました。1983年6月29日、ワッカー兄弟姉妹がまだその任にあったとき、ワッカー兄弟は愛する妻に看取られて、現世から永遠の世へと安らかに旅立ちました。まさに次の言葉が当てはまります。私を尊ぶ者を私は尊ぶ。兄弟姉妹、本父のもとへと続くまっすぐな道を進むことをここで決意しようではありませんか。永遠の命の賜物、すなわち御父のもとでの生活を自分のものとするためです。そうするために変更や修正の必要があればすぐに取り掛かるようお勧めします。慣れ親しんだ賛美歌はこう歌います。我ら受けし信仰を持ち、殉教者の持つ真理を信じ、戒め守らん、 手に心に霊にも私たちがこの通りにできますよう、イエス・キリストの御名によってへりくだり祈ります。アーメン。